はいどうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。お久しぶり。
まあ、お久しぶりとか言ってもね、まあ配信タイミングはまちまちなんで分かんないですけど。
あ、そうですか。だってだいぶですよ、年末とかのレベルじゃないですから。はい、
なんかもう俺もなんか最近気づいてんけど、年末から年末の12月から年度末の3月にかけては、会社がめっちゃ忙しいってことに、やっと気づいたんですよ。
やっとっすか。
ここ最近やっと気づいたんですよ。
あ、
もう何もできひんなって思って。
あ、働き出して何年目ですか。
もう10年ですけど、ね。
40年経ってやっと気づいた。
40年ですけど、やっと最近気づきました。なんでこんな忙しいんかなと。そんな普段暇なのに、みたいなこと思ってたら。
うん。
年度末やからやと。
そうですよ。そうですよ。年度末大変ですよ。
今世の中の人に言いたいですね。もっとスケジュールをちゃんとして働けと。年度末やからっていう理由で何でもかんでも収めようとすんなって。
いや、だってね。言いたい。期が変わるわけですからね、そこで。ある種決算も決まるわけですし。
ほんまに大人になってね、わかりました。世の中アホばっかりやなって。って物事を計画的に進められへんアホばっかりやねんなって。自分なんかよりも、ええとこの大学とか出てね、自分なんかよりも永久でもろてるやつがね、ええとこの企業で働いてたりするわけなんですけど、そんなやつらですらアホなスケジュールの立て方とかしてね。
そうですね。人間、ケツに火がつかないとね、動かないもんなんです。
これ結局ね、なんか割り食らうはね、こういう使われてる側なんですよ。
まあね。
発注してるやつはね、ちょっと一回そこ正座せえと。お前らちょっと来いと。言いたくなるような昨今。
ああ、はい。
まあ、そんな話はされたときね。
そうですね。違います。
今回何の話をするかというと。
はい。
ドラゴンズドグマオンラインの話をぜひしたいと。
そうですね。ケリがついたんで。
そうですか。はい。なんかね、前回のドラゴンズドグマオンラインの時とか。
うん。
あと、それ以前の、なんか、進軍デストロイの話とかね。
あ、はいはい、それもね。
課金にまつわる話をすると、
ええ。
なぜか反響がいいっていう。
そうなんです。
なんかみんな好きなんですよね、こういう話、多分。
そうなんや、なんでやろう。
わかんないですね。
他人の不幸はみたいなところなんだ。
なんやろう、やっぱりこの、よく言うじゃないですか、なんて言うんですか、社交心。
ああ、社交心を煽るの社交心ですね。
そうそうそう。
はいはい、はい。
そういう関連で、その人間の持つ欲求の、誰もが持つ欲求の何かじゃないですか。そういうとこ疲れる話っていうのは、やっぱこう、なんか、怖いもの見たさというか、臭いけど匂い嗅いじゃうみたいな感じで、ある種の共通あるあるみたいなところがあるんじゃないかなと思って。
なるほど、なるほど。
だって僕かってその、スマホの、なんていうんですか、課金とかはしないですけど、
はいはいはい。
ストリートファイターのダウンロードコンテンツがアホみたいに買ったりもしてますから。衣装とか。
ああいうね。まあ、あれはでもあれですよね。ちゃんとそのものがスコッと手に入るわから、ある種普通の買い物と同じっちゃ同じでしょ？
まあそうですけど、ある種そのデジタルデータという形のようなものにお金を払うという意味では、誰もがやっぱり今の世の中経験してるはずなので、で、そしてその物体のないそのもの自体に対して価値を持つのって自分が決めることじゃないですか。
うん、そうですね。
そこら辺のなんていうんですかね、人間の心理も絡めたこういう話は、
はいはい、
まあ、おそらく聞いてて良くも悪くもまあ興味があるのかなということで、
なるほど。
まあ、今回はまたドラゴンズドグマオンラインの話、特に中野浦さんが辞めたと。
はい。
もう、進軍デストロイではもう、だいぶ味のないガムを噛み続けてましたけど、
そう
そう、新しいガムだと思ったドラゴンズドグマオンラインですら、味なくなっちゃったみたいな感じなんですか？
ね、ついに亡くなったのことに気がつきましたね。
今回早かったですね。
そうかな。でも、まあ、2月ぐらいまでやってたってことは、うん、2ヶ月はやってたんですね。早いのかな、2ヶ月。
だって進軍デストロイもっとやってるでしょうよ。
自分でそれはもっとやってましたね。
それに比べたら断然早いじゃないですか。
はい、あー、でもね。
その味がなくなったことに気づくっていうのがすごいじゃないですか。
ちょっとね、この後で時間かけて、至った経緯をね、はい、話そうと思うんですけど、最終的にはまあ、あれですよ。毎回同じパターンでね、締めくくらせていただこうと思ってますよ、
本当。はい。そうですか。
もう皆さん大好きなガチャでね。
あ、ドラゴンズドグマオンラインもガチャありましたっけ？
もちろんですよ。
あ、そうなんですね。
もちろんあるんですよ。はい。そこでね、また、 あ、もう、はっつって、こう、はっつって、コンフィが溶けた瞬間っていうやつ。
ああ。じゃあ、まあ、質問として。
ええ
ー。言っても、なんかやり始めた時から、
うん。
多少なんか、あんま思んないんちゃうみたいな話してたじゃないですか。
うんうん、うん。
言うても。
うんうん、うん。
なのになぜやり続けたんですか？そのきっかけは何かあったんですか？
ね、まず、ゲーム自体は、アクション部分はまあそこそこ面白いんですよ、やっぱり。
あ、そう。
うん。うん、まあ飽きは来やすいんですけど、
うん、
あとそれで新職業とかがそのアップデートのたびに増えてたので、
はいはい。
その新しい職業になるとまたアクション違うから、アクションゲーム自体がちょっと面白いと、そこには食いつくよねっていう感じで。
一応ゲームとしては成り立つぐらい面白さはあったんです、
うん、そうなんですよ、そうなんですよ。
でもなんか移動がめんどくさいとかなんかいろいろなんか箱が物入らへんとかなんか。
あ、うん。そこら辺も結構ね、なんとか対応しようとしてたんですよ。向こう側は。うん、ただ、あ、だからアイテムの最初10個しかアイテムが重ならなくて、
うん、
同じアイテムでも10個10個10個10個ってこう箱の中圧迫してたやつが、
うん、
あのシーズン 1.1 アップデート 1.2 ってやつで、全部のアイテム999個まで重ねれるようにしましたっつって、ガラッと減ったんですよ。
うん、
よっしゃと、これで当分ね、で、あの箱の量も増やしますみたいになったから、うん、これ当分困らんわ思ったら、その 1.2 でまた新しいアイテムがワンサカですって。
うん、
それをストックすると、またあっという間に箱が埋まるっていうね、もう何がしたいねんっていう感じやったりするんですけど、一応対応はね、うん、しようとしてるんですよ。あの、僕らがよく運営って言ってる、まあ、カプコンさん。
うん
側はやってて、そこ自体には、まあまあ、ある程度、好感触だったんですよね。あの、放置じゃないというか、
うん、
そんな知らんやん、みたいな感じじゃなかったんで、っていうのもあったんですけど、まあまあ、なんでやめたかっていう話を、ちょっと順番で、うん、順序立てて言いたいんですけど、
そのやめるに至るのに順番があるんですか？
まあ、あるんです
よ。いや、普通に、秋だからやめたとかじゃないんですか？
違うんですよ。あの、今週の解き方ってい
うのは。そうですか。洗脳されてたんですね。
そう、まあね、あの、沢田曰く洗脳です
。洗脳が解けた話を。
コンフィがね、解けた話をね。ちょっとしたいなと思って。まあ、まずですね、そもそもなんでやってたかっていうと、もともと、あんまね、据え置きでそんなゲームをちょっと離れてた時期があったから、
うん、
興味ないってわけじゃないけど、もともとの入り口がこう、知り合いに誘われたっていうね。
うん、
まあ、会社の連中でゲームやってた時に、まあ地球防衛軍から始まって次のはこれやりましょうみたいな話になって、
うん、
まあ4、5人でやってたんですよ。
うん、
でまあその人たちが1人抜け2人抜けってやっていった中。
ちなみにその人たちはなんでやめていったんですか？
その人たち、その最初のパッケージの時、いわゆるシーズン1って呼ばれてるやつのシナリオがクソだったんで、
うん、
そこが終わった段階で、もうみんなささーっと消えていって。
なんであなたを続けてたんですか？
僕は、なんでしょうね。
そこがね、僕いつも不思議なんですよ。意外とあなたは人が辞めてても続けてるでしょ。
そうです。
その理由がよくわからないんですよ。
いや、だから元々のシナリオ自体にそんなにほど期待はしてなかったっていうのと、うん、あとね、一人だけ残ってたんですよ、その、やってたやつが。
仲間が。
うん。なんで、なんていうかな、そいつと二人でもう最近みんな入らんよね、とか言いながら、
うん、
こう、まあでも、一緒になったらその二人でわーって遊んでたっていうのがあって、
うん、
だから、なんだろうな、俺が辞めたら一人になっちゃうやんとかも。
て、
うん、
いうかね、だってね、そもそもあなたもそんな暇じゃないじゃないですか。
もちろん
言ってない。
はいはいはい。
なんでやるんかなっていつも不思議なんですよ。
ああ、なんでしょうね。で、まあそうですね、これ。
惰性なの？
惰性がね、惰性力が強いんでしょうね。
惰性なんかい。
毎日これだけちょっとずつやっとくと、うん、こうゆくゆくちりつもでまあまあいいものがもらえたりとか、いい結果になるよっていうのがまあ大体仕込んであるのがこうあのソーシャル系のゲームの特徴じゃないですか。
お前格闘家やったらめっちゃ強なってんじゃん。
日々ね。
コツコツ日々鍛錬を積み重ねてたらめっちゃ強なってんじゃん。
もう
なんでその才能がゲームやねん。課金ゲームに向いてんねん。
なんかもう目先のこのあれに釣られるんでしょうね。で、それを逆に、ちょっと病的に行かないと、取らないと損というまで感じる癖。
まあ、変にその、なんつうの？コンプリートしたい欲とか、なんか時間、
そう
時間制限に弱い欲とか、あるから。
そう。だから、毎日、こう、 ね、ログオンしてたら、こう、20連、連続ログオンすると何かもらえるとかになると、そこ頑張りたいと思っちゃう。
なんだ、山崎パン祭りとかでシール集めてた側の人ですか？
あ、めっちゃ集めてました。
ジョージアの、昔やってた、ボスジャンとか集めてたって。
あのね、必ずもらえるやつじゃないとね、俺燃えないんですよ。
なるほど。あ、なるほど、そこの保証がないとダメなの。
そうそうそう。ただ、めっちゃ家にローソンのミッフィーとリラックの食器はあります。
思いっきりなんか消費側代表ですね。
そうそう。めっちゃありますよ、そのやつは、ほんと。
それで。
で、まあやってたんですけど、でね、その、一人が、あの、年末を境に、ついにね、オンしなくなっちゃって。
あ、もう、洗脳が解けてしまった。
いや、その人は、単純に、クソ忙しくなっちゃって、本当にログオンできない事態が、忙しいプラス体調不良があって、まあ、2、3週間、2週間ぐらいかな、全くログオンできない事態があって、まあ、そうなると、もう完全にすぐ飽きる人だったんで、その人もね、継続してると毎日、
まあね、
けどっていう人だったんだけど、そうなってしまって、もう入らんくなってもて、あ、ついに俺一人になったっていう状況が年明けですよ。
普通そこで辞めるでしょ、自分も。
まあね、普通はね。
なんで辞めないんですか、そこで。
もう惰性ですね。
いや、だからあなたそんな暇じゃないでしょ。
いや、そうやねんけど、ちょうどその、あれ、年明けだったかな、1.2 っていうのが出て、うん、で、その、まあ、1.1、1.2ってアップデートが大きなのが2回あって、うん、でその 1.2 っていうので新しい職業がまた1個増えてたんですよね。うん、それがそこそこ面白かったんですよ。
どう、何がどう面白かった
の？あ、その職業の、なんていうか、ゲー、アクション、うん、が、だから要は今までとちょっと違う感じの遊び方ができるな、はいはい。
アクションゲームとして、
そう
新鮮な何かがあったんですね。
うん、で、それがまだ全然レベルが低かったんで、せめてそれをね、レベル40とかぐらいまでいくと。
またそこで変なコンプリート癖が、ちょっと育てないともったいないじゃないかと。
そう。だ結構40ぐらいまでいくと、ほぼ大体全部の技が覚えれた状態になるから、そこからが面白いみたいなのがあるんですよ。
なるほど。
なんでそこぐらいまでやろうかな、みたいな感じでやってて、まあ続けてたんですよね。うん。で、それが途切れた原因が、まあ何かっていうのがあるんですけど、まあまあそもそもその、なんていうかな、これだけはどうしようもない、ならへんかなと思ってたシステムの一個に、ジョブ修練っていうのがあって、うん、その、プレイヤーで使ってる職業のがあって、普通にレベルアップしていくと、その、一個一個のちっちゃい技がレベル5まで育つんですよね。
うん、
JP っていうジョブポイントっていうポイントでこう技を買っていくわけなんですけど、うん、レベル5まで行くと。で、その時にレベル6っていうのがあるんですけど、うん、そこになるとガラッと強くなるんですよね、その技が。
ほう。
で、そのレベル6にするには、そのジョブ修練って呼ばれる、うん、この敵を何匹倒せみたいなのをクリアしないといけないんですよ。
ありがちな。
うん。これがね、結構まずいんですよ、その設定自体が。かなり鬱陶しいんですよ、そのジョブ修練のシステムが。でもまあまあ強くなるからやるじゃないですか。でも、その、ポーンっていうね、自分が連れてる、うん、なんていうかな、
言うこと聞かない奴らでしょ。
そう。まああれもね、1.2 になってだいぶ賢くなって、結構ソロでもなんとかやれるぐらいになったから続けてたっていうのもあんねんけど、その、必ずしもプレイヤーじゃなくて、ポーン3匹連れてても、まあまあ前よりかはマシぐらいな、戦い方できるようになってるのがあるんですけど、そのポーンは、ポーンは基本的に自分と違う職業をやるわけじゃないですか。うん、自分と被ってたら、このね、役割被っちゃうんで、
うん、
例えば自分が、前衛だったら後衛のやつをポーンにやらすわけですよね。ところが、そのポーンの方もレベル5で頭打ちなわけですよ。
うん、
で、そのレベル5から次のその、クリアするのはジョブ修練をやんなきゃいけないんですけど、
うん、
ジョブ修練はプレイヤーしかできないんですよ。
ほうほう。
つまり、ポーンで、とある職業のレベル5をブレイクするし、レベル6にしようと思ったら、
うん、
そのポーンの職業を自分がやって、自分もそのレベルを上げて、ジョブ修練をやると、そのポーンがその職業をやった時に、
うん、
レベル6までいけるっていう、
ほうほう、
なんじゃこりゃっていう仕様なんですよ、ね。
コンピューター任せではいられないわけですね。
そうそう。でも、そのレベル5と6の間にものすごい差があって、まあ、最終的には10まで伸びるんやけど、
うん、
5と6の間にものすごいレベルの差があるので、レベルというかその使い勝手の差、
うん、
で基本的にはそのレベル6にして初めて使うものになるみたいな技も多いんですよ。うん、そんな中、そのポーンってそう自分がやってないような職業をやらすような感じのゲームシステムなのに、
うん、
使い物にするには自分がその職業をやらないかんっていう、わけのわからない状態になるんですよ。
まあまあ。あの、のれん分けみたいなもんですね。まず自分がちゃんと成り立たないと。
そう。だから、例えば自分がソーサラーやってたら、そのソーサラーって、こう、魔法唱えるのにすげえ時間がかかるから、うん、その間邪魔されないために、敵を引きつけるタンク役が必要なんですよね。
うん、
でそのタンク役はシールドセージっていう役なんですけど、そいつをポーンにやらすのが普通、うん、まあ、自分がソーサラーやってたら、役やと、
うん。
で、そのシールドセージになって、そのそこそこ使えるようにするには、そいつの、そのジョブ修練をレベル6してなあかんねんけど、
うん、
盗みは自分がまずシールドステージをやっとかないかんっていうこの謎のシステム、これがね相当ストレスだったんですよ。本当に。まあでしかもね、えぐいことにそのジョブを買うのはジョブポイント JP って呼ばれるポイントを買うんですで買っていくんですけど、そのポイントってレベルが上がると溜まっていくんですね。
うん、
あの自分のレベルが溜まると。で、それが、あの、1.1 の頃はレベルが40が上限やったのが、1.1 になって 1.2 になったらレベル55が上限ってなるんですよ。で、自分のメインのキャラをわーって育てていったら、まあ、ポーンもおのずとレベル50とか、自分のキャラが53とかになったらポーンのレベルも50近く、50オーバーとかになってて、
うん、
で、その時に、その、まあ、もうジョブ修練いいよってやってたら、
うん、
JP が余るんですよね。
うん、
要は、レベル6を超えたジョブを買おうとすると大量の JP がいるんで、
うん、
それを放置してると、まあ、JP が溜まっちゃうと。うん、あの、今買える、今の、なんだろう、そのジョブ修練で限界突破してない状態で買えるジョブを全部買っても余ってくるんですよ。
うん、
それが、9999やったかな ?99990 かなを超えると、消えるというか、溢れるんですよ。上限以上になると。
う
ん、だからレベルアップした時に、その99999よりジョブが増えないんですよね。
うん、
自分のジョブポイントのストックが。
うん、
だから、その先でもし自分がジョブ修練やったとして、
うん、
あ、やっとやったって使っていくときに、本来持ってたはずのポイントが、
うん、
要はどっか消えてるわけじゃないですか、今。
まあ、マックスまで行ってますから、
ね。マックスまで行ってるんで、それは俺にとっては耐えられないです
。ああ、もうそれはそうですね。コストパフォーマンス大事というか、ちゃんとバックはしてもらわなっていう、あなたにとっては。
そう。
何やそれはと。
そう。
四次元空間に消えてんのかと。そうポイントは。
だから、じゃあまずやっぱり自分がやらなあかんのってなるじゃない。
なるほど。
このジレンマがね、すごいすごい。
まあ、ジレンマというか、ゲームの作りが無理くりそうなっている感ですよね。
そう。これがね、とにかくきつくて。だから、やりたくもないジョブをやってたって。
なるほど。自分の望む素敵な環境を手に入れようとすると、
うん、
だいぶ汚れな何かをしなくてはいけないという。
で、それが、自分がレベルアップするよりも、ポーンがレベルアップするのも早いんで、
ね、
じゃあシードセージちょっと自分やるかとやって、うん、あのタンク職全然俺興味ないのに、基本的にアタッカー好きだから、タンク職やってる間に、そう、タンク職やってる間に、ポーンは別の職業をやらすわけですよね、当然ね。
うんうん、
そっちの方が今度また溢れてきようんですよ。あれとか思って。ちょっと待ってと、こっち自分の、なんだろう、お前が本来やってほしい職業のためのジョブ修練をこなさないうちに、お前何溢れそうになってんねんと、今度こっちやらなあかんのかいみたいになって。
目的とは全然違うとこばっかりがこう育っていくわけですな。
そう。うーんってなってたのが、まず結構大きな原因であったんですよね。どうしてくれよ、みたいになってたのが。だって、まあ、そんな状況で、もう一個、きっかけの一つが、もともとね、僕、ファイターをやってたんですよね。まあ、オーソドックスやからっていうことで、
うん、
で、ファイターやってるときに、その、ポーンがアホやったっていうのもあって、その最初の頃は、うん、その、ポーン、アホなポーンでもダメージ稼げる職業ってソーサラーっていうのがいたんですよ。
うん、
ソーサラーのその、メテオっていう魔法は、隙がめっちゃでかいけど、一回唱えたらすげえダメージが入るんで、ポーンってそう、意外とその、いつの間にか魔法を唱えてたみたいな感じで、
うん、
いい時に大ダメージを出してくれることが稀にあったんで、
うん、
というかそれ以外の職業だと全然ダメージが出せないっていうのが、その最初のシーズン 1.0 だったんで、
うん、
とにかくポーンを やらせよ、あ、ポーンを操作欄にさせようと思ってて、やってたら、うん、さっきのジョブ修練で、じゃあこいつの操作欄が使えるようにするには自分がまず操作欄をやらなあかんってなってたんですね。
うん、
で、そのメインをファイターから操作欄に切り替えて、やってたら、意外と面白かったんですよ、操作欄が、
うん。
実は。そのジョブ修練紹介やと思ってやってたんが、
うん、
あ、意外とこれ普通に面白いと思って、ずっとやってて、いつの間にか操作欄がメインになって、そのファイターを抜いてね、自分の中で。
はいはい、
で、ずっとその、1.1、1.2 と、そのサラ使ってたんですよね。だから、レベル55まで、レベル上限まで育てるぐらいまで、やってたら、
うん、
その 1.2 の、いつ頃ぐらいかな、1.2 が出て、そのボスが何体か、こう、イベントで来たぐらいからか、
うん、
なんで今頃そのサラ使ってんねん、みたいな、
うん、
風潮が、出だして、
どういうこと？
ゲーム全体。
風潮、まあ、風潮なんかあるんですか？
ね、ネットでやっぱ情報を見ちゃうんですよ、僕は。で、それで見てると、その、イベントでボスが来るんですよね、
うん、
強いボスが。その強いボスに対して、操作だと役に立たんみたいなことを書いてあるわけ。
みんなで、見知らぬ誰かとした場合、
そう
お前はなんで操作やねんと言われる可能性がいっぱいあると。
そうそう。で、そのボスって、グランドミッションって言われてるミッションで、8人。普段の冒険って4人なんだけど、
うん、
グランドミッションは8人がガッと集まってやるコンテンツなんで、その8人が、こう、基本ノラじゃないですか。ざっと8人のパーティーなんかなかなかいないんで、ノラでやるんで、集まった中に、最初めっちゃ多かったの、操作だって。ボスに強いから、そのダメージ強いからで、1.1 の頃とかは、そのボス制のグランドミッションの時に、結構半分ぐらい操作だとかあったのが、
うん、
その 1.2 になって、そのズールってやつが来た時に、ものすごいね、一人か二人みたいな感じになってて、
うん。いいじゃないですか。自由、職業選択の自由
じゃないですか。自由やねんけど、それをまたネットとかで情報見たら、本当なんで操作で来るのか意味わかんない。されてるわけ。
自分が意外とそこ左右されんな。
そう。で、要はね、操作って、その、ダメージは確かにでかいけど、ダメージ唱えるためにこう、30秒ぐらい魔法の詠唱の時間があると。で、その間に新しい職業のそのウォリアーとかは、
うん、
その、30秒かけて出したダメージをはるかに超えるダメージを叩き出した。そういうのね、見ちゃって、あ、なんやろ、俺の今の操作なって、あかんやんぐらいの、ちょっと思っちゃったんですよね。
まあ、攻略組の意見を聞くとね。
そうなんですよ。だからそこを無視して、別にやりゃいいじゃんと、思ったけど、そうやるには仲間が欲しいんですよね。ソロ、基本もうさ、ソロでやってるから、ソロでいいんですけど、そのグランドミッションを、その8人のミッションやるときにはどうしてもノラで集まるしかないと。
めっちゃ友達おらへんやつやな。
そうやね。そのね、それで、しかもね、一回ね、まあそれ、倒し方とか全く知らなかった頃やったやねんけど、うん、ちょっとこう、興味本位で入った時に、やっぱ全然役に立たなくてすごい死んで、なんかね、キックのモーションをやたらと連発させて。
こいつ役立たへんぞと。
そう。あのね、すごいそれがショックでしばらくグランドミッションやめようぐらい思って。で、そんなね、なんだろう、風潮を目にして。で、また間の悪いことに、そのタイミングで、そのグランドミッションに出てくる敵を倒した武器を作ってると何かがもらえるよみたいなのをやってるわけですよ。
うん、
イベントでは。
なるほど。
ああ、なんかこれは俺には取られへんなと。こう無理やわと思って、すごいね、なんだろうな。自分の中でがっかり感が増してたんですよね。
ほう。
でもなんだかんだ、それでもやってる状況はあったんですけど、直接的に引いたのは、まず一個ね、さっき言った継続系は頑張ってやってたと。
うん。
で、継続系で、十二の厄災っていう、三個のクエストを四週連続でやりますと。
うん。
でその三個のクエストをクリアすると、まあ、一週間で三個のクエストをやると、まずそこでアイテムもらえますと。
うん。
で、それを全部、その12個全部連続をクリアすると、またアイテムもらえますみたいなのがあったんで、こういうのはもう燃えるんですよ、基本的に。
うん。で、まあゲームの醍醐味ですからね。
そう。で、最初の1週間は、それで、もう、レベル55でしかお呼びじゃないよっていう難易度の、クエストなんで、
うん、
もうこの前ソーサラで行くしかないんですけど、と思って。まあまあ、そこは、
ね。まあ、それしかやってないからね。
そう、それでしかもノラっていうか、その、ポーンでは無理なクエストなんですよ。基本的に、レベル55のやつで、ボスが2匹3匹出てくるようなクエストなんで、ソーサラ、あと、ポーンだとすぐやられちゃうんで、うん、プレイヤーでなんとか4人で行ったら、まあ、倒せるみたいなバランスのゲームなんです。クエストがあって。まあ、最初の1週間問題なく野良で集まって倒して、
うん、
よっしゃ、来週も頑張ろうってやって、で、2週目ですよ、ちょうど、2月の、週中に休みがある時だったんですけど、
うん、
ここで、まあ、その週頭ぐらいにまずささっとクリアしたんですね、3個、イベント、クエストを。で、クリアしたと思って、一応そのフラグを確認したら、
うん、
そのうちの2個が、
うん、
なんだろう、クリアしたく、してないことになってて、あれなんでと思ったら、なんかアシスト報酬みたいな報酬だけもらってて、俺クリアしたよなって思って、その報酬欄見てたら、
うん、
アシスト報酬になって、アシスト報酬ってなんじゃらほいって調べたら、本来クリアできない条件のクエストを友達に連れてってもらってクリアしたっていう状態になってる、
うん。どういうこと？
あれ？と思って、あれ？俺、レベル54だったのね、その時。
うん、
あ、これかと思って、レベル55にして、もう一回行ったんですよ。
うん、
したら、1個はクリアになったんですね。
お
う。でも、もう1個は、やっぱりクリアになってないんですよ。また、うん、なんていうの？アシスト報酬になってて。
うん、
で、その時点で、あと2日かな、うん、そのクエストクリアする期限としては。になってて、あれと思って。なんでなんと思ったら、多分、その、エリアランクみたいな、その地域のレベルは、その地域のレベルがあって、また。
うん、
その地域のレベルを上げてないと、こう、本来出現しないクエストとかがあるんですよ。
はあ、
あ、こっちかと思って。で、まあ、それ、だいたいいつもイベントって、定期、メンテナンスって木曜日にあるんですけど、木曜日の定期メンテナンス、木曜日の朝10時に定期メンテナンスって毎週入るんですね。
うん、
でそこまでにクリアせよってなってて、その出来事に気づいたのが火曜の夜だったんですよ。
うん、
で、ああ、でもまあ明日1日やったらそのエリアランクもクリアして、ボスも倒せるからいいやと思って、
うん、
寝て次の日、またログオンしたら、もうそのクエスト終わってて、
うん、
あれ？と思って。なんでと思ったら、ちょうどね、2月の11日木曜日って祝日だったじゃないですか。
うん。
祝日の時は、俺もその時初めて知ったけど、定期メンテナンスが水曜日に移動してたんですよ。普通は毎週木曜日にある定期メンテナンスが、木曜が祝日だったんで、水曜日になってて。
なるほど。
水曜の、午前中の段階で定期メンテナンス終わってて、イベントも終わってて、次の第3週目のイベントに突入してたんですよ。
じゃあもう2週目のイベントはもう、
そう。
何もしていないことになってる。
クリアしてないことになってて。そうなると、その先の2週間の残りのね、
うん、
第3弾、第4弾のイベントも、俺にとっては、正直やる価値がなくなるというか、コンプリート報酬はもう、手に入らないわけじゃないですか。
もう、それは永久に手に入らないものなんですか？
いや、そんなことはないんですけど、多分ね、もうあんまり詳しく調べてなかったけど、もうとにかくね、
まあ、少なくとも、もうノートの2ページ目から汚い字で書いてもうたみたいな感じで、もうやる気がなくなるんですよね。ノートの1ページ目も綺麗な字で書いたよと。
ガスッとやる気がそこで。ああ、なんだろう。ああ、でも、そもそももともと惰性だったから、
うん、
そう惰性やけど続けてた、その惰性の原動力が、その日々継続してやるクエストみたいなとこがあったんで、
うん、
そこがこう、がっつり落とされたんで、ああって、こう、フラフラーってなったんですよね、もう。でも、もう、解ける一歩手前まで行って、で、最終的にダメ押ししたのが、やっぱあれですよ、ガチャですよ。
何のガチャやったんですか？
基本的にドラゴンズ・ドアのガチャって武器なんですよね。
うん、
で、武器が、ちょっとドラゴンゾーンは、ま、変わってるというか、武器のガチャって、最強の武器が手に入るわけじゃないんですよ。最強の武器、一歩手前ぐらいの武器が手に入るようになってるんですけど、
うん、
すごいのが、レベル1からでもそれ触れるよっていう。
ほう。
普通の武器って、レベルに応じて作っていく感じなんで、レベル40になったら40の武器を作って、で、それをちょっと強化したら、まあ、レベル45までは使えるよ、みたいな感じなんだけど、毎レベルぐらいに新しい武器が一応作るための武器が設定されてて、 それのどれかを作ってちょっとそれを鍛えたら、こう、じゃ、間飛ばして、うん、で、弱いなって感じたら、その自分が今いるレベルの武器を作るっていうようなスタイルなんで、それがいきなりその課金武器だと、その武器はレベル1から使えるけど、レベル40ぐらいまで強さを持ってるみたいな、うん、そんな感じなんですよ。ただ、その時の最強武器、そのグランドミッションとかやって倒せる敵を使って作れる武器には及ばないみたいな、ような作りになってて、ね、まあ、その武器ガチャある程度定期的に回してたんだけど、今っていうか俺がその辞めた瞬間までやってたのは、その、初めて1から使えるようになったかな。それまではレベル15から使えるっていう武器だったのが、1から使えて、しかも50ぐらいまでの強さがあるっていう、かなり、破格の性能で、それさ持ってたら、序盤はめっちゃ楽になるみたいな。
うん。
で、さっきも言ったように、その職業変えるとレベル1からやるから、その、いろんな職業やるときに、まあ、その武器持ってると非常に楽なんですよ、序盤がね。
うん。
っていうのがあったんで、まあ、武器ガチャ定期的にやってたんですよね。で、今のその、まさにドラゴンズドームっていうシリーズの武器をやってたんですけど、めんどくさい名前だけど、うん、紛らわしい名前だけど。で、初めて引いた時に、ソーサラーの武器引いて、
うん、
お、これまず自分がやってるやつや、めっちゃラッキーやわ、と思って。その、10連ガチャを引くと、武器1個確定だったんですよ。
うん。
で、普段のガチャの武器率はかなり低いんですよね。
10連ガチャって何なんですか？
10回連続のパッケージになったガチャですよ。
うん。
要は1回300円のガチャを、
うん、
10回分一気に引くと、
うん、
1個武器が確定で出るみたいな。
うん、
普段は10個バラで引いても、武器なんか出るかどうかわかんないよと。
そんな風になってね。えげつない仕組み
だ。だいたいそうやね。
あ、そうなんや。もう完全に3000使えよっていう。
そう。
3000使ったら武器1個あげるからね。
そう。しかも、11回分引けてね、みたいな、そんなおまけが。今、だいたいそうやね。
そうなんや、えげつなぁ。
ほんと、ほとんどそうちゃうかな、今。
へ
ぇ。うん。で、まあまあ引いたら、そうさな。で、その、言うても、まあ、まず武器が出るかは分かんない上に、武器が出たとしても、その武器が何の武器かは、
うん、
まあまあ、運しかないわけですよ。
まあ、ガチャですからね。
そう。で、まあ、その、
じゃあ3000円払って、よく分からない武器が出てくる可能性もあるってこと？
あ、まあ、そう、オチですよね、今。
あれ
まあ、まあ、そう、もちろんそういうことですよ、そういうこと。で、まあ、ソーサラの武器をね、ゲットしてたわけですよ。その、ガチャが始まった途端ぐらいに引いたやつで。
ああ、もうそら、幸先いいじゃないですか。
うん、幸先良かったんですよ。で、でもそのガチャは基本その、大型アップデートって言われるそのシーズン 1. いくつに連動して仕込まれてるガチャなんで、
うん、
次のまた 1.5、あ、1.3 か。1.3 が3ガチャやったかな予定されてんのって。だからそこまでずっとその武器が、のガチャは続くので、まあ、なんとなくこう、次新しい職業やりたいなーとかいう時に、まあ、引いたりするんですよね。
うん。
で、その、12連続ガチャがダメだった時、あ、違う、その12連続クエストがもう、チリとなった時に、
うん。
あ、俺今これで、こう、頑張れるのが、新しい職業であるそのウォリアーっていうね、1.2 になったウォリアーが面白いんで、うん、ウォリアーの武器引けねえかなーとか思って、
うん。
引いたんだよね、ガチャをね。
うん、
10連ガチャを。
うん、
まあ、そしたら、操作の時が出て。その時は、昔は操作がメインだったし、今メインだし強いと思ってたから、うほーってなってったから、2本引いたとこ、時にも、まあ、スポーンに持たせるし、いやって思えるレベルだったのが、その、もうソーサラはゴミやって
る。風潮になってるともう役に立たへんと。
その時に、これを引くかねと。
もう自分の愛だけではもう、なんか乗り越えられないですよと。
ガクッと来て。そしたら、また新しいガチャがちょっと始まって。で、もうそうそう。で、もうガチャやめな、いや、もうガチャやらへんってくらい思ってたのね、その時に。ところが、その本当1日2日か忘れたけど、新しいガチャが始まって。それが、その、そのさっき言った、グランドミッションの敵って、ズールっていう、その、なんか悪魔みたいなやつがいて、
うん、
そいつが今、一番強い敵なのね。
うん、
で、その、 ちょっとそこも謎やったけど、ズールを、倒すと、ズール武器っていう、その、今、現時点で最強の武器が作れると。
うん、
で、そのグランドミストの、その8人集まるやつの募集に、その、ただ、ズールってめちゃくちゃ強いんですよ。うん、で、15分以内かなんかに倒さないと、あの、負けちゃうんだったかな、負けちゃうか、途中で離脱するのかな、うん、なんせ、かなりシビアなのね、条件設定自体が。うん、なので、その、最初の頃みんなこう、相当苦労して倒してたのが、そう、ズールを倒してゲットできるズール武器っていうやつ、要は最強武器だと、
うん、
やっぱり楽に倒せるわけですよ、当然。うん、なので、そのグランドミッションの募集の板に、ズールの募集でズール武器を持ってこいって書いてあるのね。
うん、なんかよくわからない矛盾が発生している気がする。
まあ、まあネットゲーなんで、基本的にその効率求めるのはわかるけど、うん、その募集が結構ね、それで埋め尽くされてる状態を見るわけですよ。
うんうん、
で、ズール武器なんか当然持ってないわけね、避けてたし。
うん、
で、しかもね、操作らで言ったら、何をされると。
もういらない子じゃないですか、
そう、そういう状況で、まあもう俺もこれはね、ズール倒すのはもう無理かなと思ってたら、そのガチャが来て。うん、
なるほど。
そのガチャが、ズールによく効く武器なのよ。
あ、ズール武器じゃなくてもいけるぞ、と。
ズール武器まで強くはないけど、
ないけど
ズールには現状一番よく効く武器っていうのが。
まあ、戦えるで。
そう、出て、レベル40以上から使えます、みたいな。で、45以上やったかな？
願ったり叶ったりや。
そう、ズールによく効くタイマー特殊能力と氷の属性を持ってます、みたいなのが来て。よっしゃ、来たと。で、しかも、ちょっと優しいなと思ったのが、5連続ガチャで、
うん、
武器1個確定って書いてある。
あ、1500円で済む。
しかも、近接武器と遠距離武器を分けましたよ、うん、今回はと。
売れよ、普通に。1500円で売れ、武器を、ほんま。ガチャとかせんと。
ほんとね、そうやなと思ったけど。で、起きたかと思って、うん、で、まずはさ、自分、遠距離じゃない？
うん。
操作だって遠距離なんで、
うん、
まあ、操作らで行くかどうかわからんけど、まあ、とりあえず引くかと思って、引いたら、その時はまた、操作らの武器を引いたんですよ、それ。
うん。
で、お、これいけると思って、一応行ったら、やっぱりね、ちょっとたまたまかわかんないけど、自分が行ったそのパーティーで倒せなかったんですよね。だから、なんか自分操作だから足を引っ張ったなとちょっと思っちゃって。
またキックのパフォーマンスされて。
その時はされてないけど、もうね、自分の中で、やっぱその操作で行くのはダメだと思っちゃったの。もう無理と思って。
愛が今もうなくなってしまった。
そう、新しい近接武器を、ズル武器をね、
うん、
ズール武器じゃねえ、その、ズール対ズールガチャ武器を引いて、近接で行ったれと。もともとファイターやってたから、ファイターのレベルって結構高いんですよ。45ぐらい
まで。ああ、もう、フル株も今やったらいけるかもしれんと。
え、次にやってた近接シーカーってやつも、結構、ファイターの次にやろうともともと思
って。だってにポーン育てるためにいろいろやってたわけじゃないぞと。
やってたから30ぐらいまで行ってて。で、ウォリアーはまだ、やりたてだったから、けど、今は楽しい職業だから、うん、近接武器の4種のうち3つ。うんね。
うん。
そう、もう一個はシールドセージなのよ。タンクなの。
うん。
で、タンクはもう正直もう、性に合わないし。
まあまあね。
そんなボス戦のタンクなんて重要な役目は絶対できない。
まあまあ、責任が重大ですね。
そうそうそう。絶対無理だと。この4種のうちの3個引けば、3個のうちどれか引けば、う
ん。まあまあ、確かに。
いいわけですよ。
確かに。
で、ちょっとね、ちょうど、さっきのガチャでなくなっちゃったら、また課金をこう、換金をしてですね。おっしゃ、行ったれって引いたら。
1500円ぐらい。なんてことないやと、今の世の中。
フラグ、ね、立ってる時に、シールドセージの武器、ドーン行きましたと。立ってきましたと、この、なんだろう、唯一、4分の、ね、1の確率で引いたいけないやつが来るのかと。まあまあまあ、フラグだよね、と思って、すぐさま連続ガチャに行ってるんですよ。
もうそんな、今のなかったことにしようと。
そうそうそう。なかったことやし、一回ここで戻ってやるってなったら、なんかリセットされてたから。
もうそう、ね。
連続で行ったら、次あれでしょ。もう
二回やっても3000円やから、普通と一緒や。
とか来るでしょ。で、さっき課金したやつの残りまだあるから。俺、もう、ブモンと、もう、ちょっと、ね、一瞬真っ白になったんですけど、
うん、
これ行ったでっつって、ブロンって行ったら、
お
もう一回立てきよった。もうね、コントローラー置いたね、俺はその瞬間、静かに小鳥と。
おー、デジタルデータですらいらないものを買ってしまった、この。
あ、これは、やめろってことやな、と俺はね、なんか聞いた。 なんかの声を。あれは、ここが引き際なの、いい加減気づきなさいよっていうのが、何かがそういうのを言ってると思って。
なるほど。
うん。これはね、これ以上やったらあかんっていう、印やと思って。
本当は、どこかの顕在意識がすでにもうやめなさいよって言ってたけど、そんなの聞こえないふりをしていたけれども。
けれど。
もう無意識ですら、そんなことを投げかけてると。
ダメやって思って、こと っておいて、その日を終わった後は、二度と録音してないです。
私はもう普通の女の子に戻りますと。
完全にコンフが切れた瞬間でしたね。
やめないでってファンは言ってますよ。やめないで
もうこれはなんかあかんって思って。ここやと思ってしまったな、自分の中で。もう、うん、これしかない。だからね、本当ね、前のシングルデストロイと同じ、あれですよ、金を突っ込んで、その金でね、言うても金の価値のあるアイテムをゲットはしてるはずなんですよね。チーズと誠実のとはいえ、
うん。
それを活用することもなく、こう引くっていう、なんか一番もったいないっていうか。
いやね、なんかその話を聞いてね、すごい興味深いのが、
うん、
まあ僕からするとね、
うん、
まずその、1500円3000円をかけて、
うん、
答えのわからないものにお金をかけるっていう時点で、
うん、
もうリスクしかないって僕は思ってしまうんですよ。
いやー、もうそこはね、ガチャジャンキーは、しゃあないね。
で、そこが不思議なのは、
うん、
言ったら自分の、言ったら、ランダムじゃないですか、あれって結果は。
もちろん。
まあ、裏で調整されたのかどうか知らないですけど、
あー、まあまあ、
まあ、プレイヤーの僕らからすると、ランダムで手に入るものじゃないですか。なので、ある意味、平等なの平等じゃないですか。
はいはいはい。
6つぐらいアイテムがあって、どれか1つが出るっていうのは平等じゃないですか。
そうですね。
はい、そこに価値を見出すのは、プレイヤーである我々じゃないですか。
そうそうそう。う
ん、だから言ったら、シールドセージの盾も、シールドセージやってる人からしたら、いらないアイテムじゃないじゃないですか。
もちろんね、その目当てで引く人がいるでしょうよ。
だから、ゲームの仕組みとしては何も悪くないのにも関わらず、
うん、
自分の中でのストーリー性で、いらないものが出た瞬間に、急に嫌になるっていうね、この人の心理ね。
いやーもうね、だから、そうなんよ。それこそ、それで、運営とか逆恨みでしか何でもないんやけど、
うん、言ったらこれってめっちゃ俯瞰的な視点で見たら、
うん、
たまたまの事実が2連続で続いただけじゃないですか。
そうそうそう。
でもあなたの中にはもうストーリーができてしまったから。そう。
だから俺の中では、なんでこの運営はアホなんだと。被らない仕組みを作っとけば、俺はもしかしたら3回目も4回目もやってコンプリートやったるぜって思ってるかもしれないぐらいまで思ったね、その時は。かなり自分が
身勝手やけど。人の心理恐ろしいな。
いや、だって、
逆に言ったらそこで、よっしゃ、近接距離来たーってなったら、逆にそこはまたずっとやってた可能性があるってことでしょ。
いや、もちろんね、ウォリアとか引いてたら、うほーって。
そうでしょ。だからそこってもう、なんつうの、理屈とかじゃないよね。
そう、そう、うん。
理屈じゃないじゃないですか、そこって。
じゃないね。
たまたまやからね、出る相手
は。いや、そう。そうそう
恐ろしい。だからまあ、恐ろしい。
正直、元々のところで離れかけてたのは間違いなくて、さっき言ったように、前田でいろいろ説明したように、もういろいろこう、なんでやってんねやろっていうような状況がいろいろあった中で、でも、ガチャで息吹引けたらやろっかなっていう状態になったわけよ、要はね、自分の中のストーリーでいくと。そこもダメ出しをされると、ああ、なんかもう、うん、やめろってことね、みたいな。
ああ、でもね、なんか、これゲームの中のガチャの話で例えているから、なんつうのかな、まあまあやってない僕からすると、
うん、
アホやなとしか思わないんですけど、そんな初めからしょうもないものにお金かけてとか思うんですけど、でもよくよく考えてみたら人生なんて、どこで何がきっかけでどう転ぶかわからないわけですから、
はいはいはい、
例えばなんか足の速い子供がいてね、
うん、
そいつはもしかしたら陸上選手でオリンピックで金メダルを取れる才能を持ってたかもしれん。
はいはい。
でも、小学生の時に、たまたま友達とかけっこをしたことによって、負けてしまったことで、自分は足が遅い人間だと思い込んでしまったら、もしかしたらその子には金メダルの人生はないかもしれないじゃないですか。
ああ。
そういう意味で、人生なんてものは何かきっかけでそうなるかわからないじゃないですか。で、そこで起こった人生の出来事に意味を見出すのは自分自身じゃないですか。
はいはい。
そういう意味で、ドラゴンズドグマオンラインはね、人生そのものですね。
そんな大層ない。
素晴らしい人生歩みましたね。まあ残念な人生でしたけど。
いやー、ほんとね、結果としては。まあ、ただね、まあ惜しみじゃないですけど、やめて言えるのは、やっぱね、据え置き機で、 その日々こう継続するタイプのゲームは、ダメージが非常に大きい。
そうなの、スマホかって一緒でしょうよ。
スマホは、言うても空いた時間にパパってやれるのが元々のコンセプトじゃないですか。なんで、ほんと電車の行き帰りにポンとログオンだけしてるだけでも、まあいいわけですよね。継続するだけやったら。
あなたの言うダメージっていうのはお金じゃないのね。
あ、お金じゃないの。いわゆる日々の、まあ、時間ですよね。言ってみれば。
いや、スマホもだいぶ時間取られてるでしょ。
取られてるけど、なんていうかな、やっぱね、据え置きになってくると、やれる時ってもう基本的に帰ってきた夜しかないじゃないですか、当たり前だけど。
まあね。
だからね、もう日々眠たいよね。そういう意味では。夜やってる分。スマホのゲームは言うても空き時間で分散してるんで、電車の中だったりとか。まだね、なんだろう、ほんとイベントにガーって熱中してた時は当然、スマホでも ダメージっていうか、その、時間をボンと費やすことはあっても、この日じゃないっすね、やっぱ据え置きで、そのアクションゲームとかでどっしりやってた時とは。だからやっぱずっとドラゴンズゴンやってた時は、すごいこう、なんだろう、眠たいなっていう、普段が、いう状態になってたのが、なんか、いつかって やめたら、なんだろう、なんか、ビデオとか見れるとかいう、さっきの本当はアマゾンプライムのね、なんか見たろうやないかいっていう気分になれるみたいな。ゲーム以外に全然何も
やってない。いや、でも、いや、でもさ、
うん、
やっぱり、損してるのは時間じゃなくて、お金ですわ。やっぱり。だって、それが課金がないゲームやったら、そんなこと絶対思わへんもん。
あー。そうかな。
普通のドラゴンズドグマオンラインで課金がない、なんか、オフ戦のドラゴンズドグマオンラインをやってて、そのゲームの中に、ランダムでアイテムが出るっていう仕組みがあったとしたら、そこまで思わないでしょ。
あ、でもね、その、オフ戦やったら、やる時間で全然選べるじゃない？
うん。
あ、要はそのね、毎日入ってなんぼっていうところがあるじゃん。そのさっき最初に言った SNS、SK のゲームって、連続して、ログオンし続けてると、なんか、チリツモでゲームも、ポイントもらえるよ、みたいなやつ、
うん、
が基本仕込まれてるやつは、に弱いのね、僕。
それはあなたの問題じゃないですか。
だから、普通の、据え置きの、普通のパッケージゲームって、基本、ほら、いつやってもいいわけじゃん。
まあ、それは、
終わってもいい
わけじゃん。あ、そうか、そうか。あなたはもう、左右されるわけですな、運営の、その、運営方法自体に。
イベントとか、その、要はね、限定に弱いんですよ。で、時間限定じゃないですか、イベントっていうのは。
いやー、消費者代表やな、やっぱり。
それをやられると、その時間にやろうと思っちゃうわけね。やってないと損とまで思っちゃうわけね、結局。
まあまあまあまあ、そういう仕組みですからね、うん、そもそもはね、
うん。そうそう、それでね、人を集めるわけなんで、うん、まあ、まんまと乗ってるんですけど。
すげえな、未だそこら辺の、なんか、心の形成は中学生と同じじゃないやな。
やり出すとね、またしかもね、生地続けてると、こんだけ続けたんやったからみたいな力もね、働くから、立ち悪いよね、ほんと。
いや、だから、やっぱ俺からして不思議なのは、やっぱ俺って惰性でできひんタイプやから、もう惰性やなってちょっとでも感じてやめてしまうんですよ。
ああ、素晴らしい。
惰性でやらないからね。いくらその限定とか言われたとしても、もう思んないしってなるから。
ああ。
だって、めっちゃおもろかった、それやりますよ、そら。
そうね。
で、めっちゃ面白かったら、どんだけガチャで失敗し続けても、
うん。
面白さに払ってる大会やから、別にそこは損した気にならないじゃない
です
か。
そうでしょうね。
なんか不思議なのは、あなたの場合、脱線でやってるにもかかわらず、お金と時間をかけるっていうのが、うん、よくわからないんですよね、そこが。
なんでしょうね。
なんだろう、それは。
わかんないです。わかんないです。
だって面白いこと他にあるやんだって。
まあでも、その時は、まあね、面白い、面白くないのに惰性でやって、まあそうね。なんでしょうね。
面白いと思ってやってないんでしょ？面白いと思ってやってるの、そこは。
だから、さっき言ったように、例えば、その、ガチャで引けてたら面白いと思ってるわけですよね。さっきの話でも行くと。
まあそれは単に成功体験が重なっていってるから楽しくなってるってことでしょ。
そうそうそう。で、それを結果求めてはやってるわけなんですよ。
あ、じゃあ求めてるのはそのゲームの中での新しい体験とかではなくて、そのガチャの欠陥なんですか、面白さは。
いや、でも、新しい体験を、そ、 例えばそのアップデートがドンって入った時は、当然新しいものだらけだから、うん、まあまあ面白いわけですよね。わーってやってるわけですよ。うん、でもそれが、結局ね、繰り返しになるのよね、どうしてもこの手のゲームデザイン
って。まあね、そら、なんつうんやろう、炭鉱労働者みたいなことを毎日やらされるわけでしょ。
それのモードに入った頃に、まあ秋が来るわけじゃん。当然普通なら。
作業ですからね。
うん。で、そこを、例えばその新しい武器とか新しい職業になったことでちょっとこう、あ、面白いかもって思うわけじゃん。でそこにうまくいけるかいけないかだよね、多分ね。
やっぱりそこもちょっと理解がわか、共感ができないな。やっぱりその作業は、
うん。
言ったらさ、味のないご飯に、どんだけ振りかけかけても味のないご飯が美味しないから美味しないじゃないですか。
あ、でも、まだやってない職業がある状態じゃん？その時って。
でも、ベースになるご飯に味もないじゃないですか。飽きてるから、うん、飽きてるから、
うんうん。いや、うん、だからそうだな、なご飯で食べるのなの。例えば、だから、おかずやな。だからさっきまでか、ずっと今まで肉料理で食ってたけど、うん、魚料理で食ったらもしかしたらうまいかもしれない
。白ご飯は味がなくても。
そうそうそうそうそう。
この口の中に一緒に入れたら、魚は飽きたけど。
うん、まだ食ってないけど、やめれるかやめれないかね、多分ね。俺はちょっとそっちを食ってみてからやめようかなって思っちゃうタイプ
なんで。あ、ほんまなんか、いいお客さんですね。なんか。
ねえ。
何がびっくりしたかってさ、3000のガチャ2回引いたら6000なわけでしょ？
そうですね。
ゲーム1本買えるじゃないですか。
そう、そこだからそこ減ったか。
信じられへんわ、もう。
そこね、そこはね、そうなんですよ。
で、まず不思議なのはさ、
うん、
もう、そんな、しょうもない作業芸に、何千円もかけるんやったら、
うん、
その6000円で中古のスカイリム買った方が楽しめるでってめっちゃ思うわけですよ。
ね、そうなんですよね。
なのになぜそっちを選ぶかねっていう。
いやー、だから、言ってもね、やっぱ友達が出た時はすげー楽しかったんですよね。
だから友達いなくなったらやめたらいいじゃないですか。
そう、そこ。
なんでやめないんですか。なんでやめないの。そこが不思議で仕方がないわ。
ね、なんかきっかけですよね。
ええよな、ある意味羨ましいわ、そんな惰性でやれるゲームにそんな出せるお金があってさ。
いやいや、それは何やろ
な。まあ、嫁聞いたら大激怒やろ、そんなことに金使っとんなんて。
それ別に出さんでやる人もいるし、これまたね、火に油注ぐようやけど、言ってたほら、冒険を快適にするためにも、冒険パスポートっていう、月額1500円ぐらいかな、うん、1800円ぐらいだったかな、
うん、
の、その、やつをね、買うんですよ。30日間とかのパスを買うと、
うん、
その、出先でも、アイテムボックスが使えたりとか、うん、ワープが安くできるとか、
うん、
快適なゲームをするにはそれがないとっていうのがあって、うん、それをね、3ヶ月分、みたいな、買い方をしてたんですよ。
はあ、
その3ヶ月、ん？だから要は90日パスポートっていうのが発売されて、
うん、
普段は30日パスポートなのに、
うん、
その90日パスポートを買う、今買うと何々がもらえるよみたいなのをまたやってたんですよ。
うん、
ちょうど2ヶ月ぐらい前に、
うん。
だからね、それを買ってやってたから、まだ30日以上ね、そのパスポートの権利残ってる。それも、
そこはなぜもったいないと思わないですか？
それも一つの理由にしてたのよ。要は、このパスやるまではやろうかな、みたいな感じで。
自分のもったいない精神が。
そうそう、やってはいたんだけど、まあ、それよりも、そのさっきの、ダブル、縦ガチャの、で、
その二連縦が一番ショックがでかかったんですね。
縦引いた瞬間に、あ、これは俺は傷口をこれ以上広げるわけにはいかんと思って。
二連縦最強じゃないですか。二連縦が一番最強じゃないですか。
いやー、とどめさしたね。十分だったね。
縦やのに。
ほんと。
あー。
いやー。
まあ、ええんじゃないですか。逆に言ったらそれぐらい、なんつうの、その理屈じゃない、ゲームの仕組みでもない、運営方法でもない、
うん、
自分の中での納得度がないとあなたやめれないってことでしょ、言ったら。
そうそうそう。基本的にそうなんですよ。
それってめっちゃ怖いっすよ、考えたら。
いや、そうやねんけど。でも、でも、なんだろう。みんな、何かしら自分が納得できる。だから、沢田の場合は当然もっと、そこの自分の納得する理由っていうのが、いや、普通に思わないからさ、今、っていうだけでしょ、多分。
いやいや、天秤にかけるものが、お金の場合は話が違ってくるじゃないですか。
まあね。
面白い面白くないっていうのは自分の中での趣味思考とか感情とかの話やからね。
うん、
でもそこにお金が絡んできたら、
うん、
思んないものにお金をかけるっていう ものと比べる天秤ってもっとこう、家庭の何かとかね、うん、なんか自分の他の趣味とかじゃないですか。それがやめれないっていうのはだいぶ怖いと思いますよ。
いやでも、
このお金があったらもっと嫁に何かを買ってあげたのではないだろうか
と
か、
ね。その発想をやる人は基本的にガチャとかできないよね。
いや、だからしないですけど、だから怖いじゃないですか、そういうことができる人は。
怖いけど、まあ、なんだろうね。
その量がすぐらい稼いでる人やったらいいですけどね。この前もネットで見たら、なんかのゲームのガチャに400万ぐらい突き込んだみたいなネットの記事があって、アホちゃんとか思うじゃないですか、知らぬ第三者とかやったら。
思います。
でも、身近にもしかしたらその素養を持ってる人間いるのかもって思ったら、ちょっと怖いですよね。
まあね、よく言う、本当に面白いって価値を感じてたら、ね、お布施っていうかさ。
そうそう、だからあくまで楽しんだ対価としての、正当な対価を払ってもいいよっていう、
う
ん。それが正常な商売じゃないですか。
うん、
自分が求める価値に対して、その対価を払うっていうのは。
うん、だから、これも、本当さっきのも、要は、自分がお望んでた武器を引いてたら、多分そういう結果になってた。
って思ってたってことですよね。
うん、そうだね。そう。
怖いわ。
ああ、なんか、なんだろう。
逆に言ったら、なんか、もう、混合技術とかがね、進んでいって、
うん、
要はそのオンラインゲームをやることによって、
うん、
そのプレイヤーの傾向とかがデータベースとして運営側に蓄えられるようになったら、
うんうん、
こいつ、今これを求めてるやろから、
うん、
20回に1回ぐらいこいつの喉前でも出したれとか言ったら、あなた永久にやり続けるわけでしょ、そのゲームを。
かもしれんよね。
そうね、そう考えると怖って思って。
怖いけど、でもそれで、本当に楽しめてたら、
楽しめてるんだ。惰性でやってるじゃないですか。惰性でやってる人ですらそう思わせられてしまう可能性があるってことじゃないですか。
まあ、惰性や言っても、結局さっきのガチャで俺は望むもの引いてたら、まあ、喜んでやってたわけじゃない、
まあね、
それって多分喜んでるってことは、単純にやる価値は見出してるんでしょうよ。混乱状態ではね。
もうあれじゃないですか、人参ぶら下げられてる馬と同じですよ、それ。
まあ、そうやな。
あ、次、剣出た、わわわわわわ、
でも、それで、おっしゃ、剣出たよって思えて、楽しんでやれてるなら、うん、それはそれでよし。
いや、だから、それ自体はいいですよ。その何にお金を払うかとか、何を楽しと思うか、それぞれの自由ですけど、
うん、
その、言ったら、運営のさじ加減一つで、無限にお金を出し続けてしまう可能性があるんやっていうことが、怖いな。
でもそれある種、究極のエンターテイメントかもよ。もし本当にそうやってコントロールされて、あ、それで自分が気持ちいいって思えてた
な。それはもう、娯楽じゃなくて、洗脳じゃないですか。
でも
エンターテイメントではないでしょ。
いや、本人がそれで楽しめてたらエンターテイメントだと思うけど。
うわぁ、もう、マテオリックスで、カプセル入ってるやつや、お前。冷めたくない、この世界から冷めたくないって。
中でいいやって思う。
そうそうそう。
側かもね、
そうそう。
もうあっち側かもしれない。いや、だって、あれ、マトリックス見てても思ったけど。
もう、俺もあれは中の方がええやんってことだからね。
外に行く意義をどこまで見出せるかっていうのは、そうそう、うん。あんまないような気がする、
ね、
そうそう。
人とは何ぞやっていう哲学をここで考えてねっていう話やから。
そう。別に、あっちはあっちで、なんだろう。いいっていう人はいてりゃいいやん、みたいな。
そうですね。そういう意味であなたはマトリックスの中で何不自由ない楽しい人間生活を送ってて、
ね、
俺はザイオンでボロを着て、機械と戦ってます。
ザイオン行きたい？
辛いですけどね。もう、それは何に楽しさを見出すかというか、価値観の話なので。
そう、いやー、なんか。
まあ、でも、まあ、いいんじゃないですか。ガム噛んでたらなんかちょっと石、2個も入ってるやん、石みたいな。ペッて。
そう。
何やねんって。
はっつってね。はっつってね。
ちなみに進軍デストロイが、
あー
サービス終了になったらしく、
ね、
なんか
全然
ツイッターのハッシュタグでも誰かが中村さんに向けてメッセージを投げてましたが、
あ、そう見落としてるわそれも本当に。
なんか新軍デストロイが何やったかな、新軍デストロイがサービス終了だってみたいなこと書いてあって、
うん、
中野浦さんは先見の明があるなみたいなこと書いてあって、いや先見の明じゃないやろって思いましたけど。単純に飽きたからやめただけやろって思ったけど。
いやー、ほんと。しかもね、その理由も今回と大差ない理由でやめてるから。
でも逆に、あのまま続けてたら最後までやれてたんじゃないですか。即でしたよ、あなたがやめてから。
そうやんね。あ、まだ、一応3月かな？
あ、
その間ね、あれ、そういや、これ消そうかな、アプリと思って、まだ取ってあるんで、アプリは。で、ポンって押したら、アップロードが、うん、アップロードというか、アップデートが始まりや、 って、また大量のデータをダウンロードして、まだ生きてんのかと思ったら、一応、3月何日をもってってなってたんで、
あ、やってんねやと思って。ああいう時は何か、感慨深げな何かとかあるんですか？
まあ、何やろうね。
なんか、長く楽しんだな、ありがとう、とか。例えば、もしくは、あんだけお金かけたのに、もうなくなんねや、残念やな、とか。
お金かけたのにっていうのは、まあ、自分が辞めた段階で、そこは特にないんですけど、むしろそこのお金のことに振り返りたくないから、怖くて、もう、そういった状況になると。
ね、
ただ、何やろうな、あの時辞めたのは、ゲーム的には、まだまだ、勢いあると思ってたから、の中で自分だけでの、理由で辞めてたと思ったのが、結局サービス終わるってことは、結局売り上げが良くなかったってことじゃん？もう当たり前やけど。そういうことは、やっぱ、なんだろう、あんな風な、煽りっていうのかな、課金課金ガチャガチャみたいなのにやっぱなってたんやなって、後になって思うのね、その運営の方針自体が。
うん、
だからそれってやっぱ持たないのね、みたいなのを単純に思ったな。なんか、なるほど。終わっちゃうんや、やっぱりっていう。やっぱりっていう感じやな、なんかね。
あ、じゃあ、先見の明があるじゃないですか。
そうなのかな。なんか、だからそういう意味ではね、すごくね、もったいないって感じをするのよね。そのゲーム自体面白いのに、この、やり方次第やのにな、とか思っちゃうのあるな、なんか。だから、ね、もしかすると、きっちり作り込んで、いや、無理か。据え置きだと、あのクオリティじゃ無理かな。うん、なんかね、まあ、ちょっと寂しいような、
まあ。母校がなくなるみたいな感じです
よ。そうやな。せめてアプリは、サービス終了までは消さずに置いとく。
飛ぶらいよ。
ぐらいかな。
もうサービス終了後に、こう、ひっそりと、あばよって言いながら、こう、消すっていう。
実際ね、過去にサービス終了のサービス終了のタイミングに、出くわしたのって、あれだな。まだその頃は課金課金っていうゲームじゃなかったけど、
うん、
モンハンと、バイオハザードのネット版があったのよね。
はいはい。
アウトブレイクって。
はいはい。
あれとかは、最後のタイミングとかは、モンハンなんかは、まあ、モンハンは言っても、2G に移行の時の初代のモンハンのサーバーが閉じる時かな。は、もう普通に、なんだろう、その時ずっとやってて、通じも一緒にやろうって言ってたメンツと一緒にこう、入って、わー、終了だよね、みたいな。まさにオーバーロードの最初の冒頭のみたいな感じはやってたけど。それ以外はないんでね、どうなんやろうね。どんな感じなんやろうね、
うん。
そういうのをちょっと見てみるのも面白いかもしれんけどね。でもそこまで今交流ないからな。
まあ、あなたずっと一人でやってますからね。
そう、昔はそうやって、一緒に、集うような感じの仲間が いたからね、オンラインゲームで。でも最近はノラとかしかないから、寂しい限りだけど。
まあ、まあそんな感じで、まあ、もう時間も時間なんで、そろそろ終わろうかなと思うんですけど。
こんなくだらない話を言うとして、なんかまた大事なものを失った気がするんだけど、大丈夫かな。
いやー、また中野さんは次のガムをね、ぜひ見つけていただきたいですね。最近ないんですか、次のガム。
次のガムですか？ソーシャルじゃないか、スマホゲーではありますよ。
お、何ですか？
あれ、前言ってたの、ユルドラシルっていうね。
ああ、なんかメールで書いてたやつ、
ね。ええー、これ結構ね、健全な感じで。
何を思って健全か、僕にはもうわからないですよね。
あれ、あんまりガチャに頼ってないっていうように健全なんです、ね、うん。
なるほど、
うん。普通に面白いなと思って。やっている。あと、時間をそんなに取らないタイプ。
なるほど。そんな表面上の砂糖の味じゃなくて、ちゃんと中から出し効いた味効いてんで、みたいな。
普通にね、ゲームのシナリオっていうか、その、シナリオっていうほどのあれじゃないけど、キャラの掛け合いとかが面白いっていう程度やねんけど、
うん、
まあなんか、ちょっと今までのハマり方とは違うハマり方をしてるなっていうのがあるんですね。
なるほどね。
あとは、ニャンコ大戦争をずっとや
りますね。おう、ニャンコ大戦争はずっとやってますね。あれの何がおもろいんか全然わからないんですけどね。
なんでしょうね、あれね。なんかこう、やっぱり、パズル的な要素もあるので。
あ、そうか。あなたそういうの好きやからな。う
ん、難しい面を、ああ、じゃあこいつでやってみようとか、こいつとこいつ入れ替えて、このタイミングでこうやったら勝てるかもみたいなのを、やるのがまあまあ、面白いんで。で、しかも、 ニャンコ大戦争はその期間限定っていう煽りが少ないんですよ。あの、期間限定になってても、またその何ヶ月間にも来るみたいなのが、ルーティンがあるんで、うん、今しかない感がすごい少ないんですよね。そこの煽りが少ないと、割と継続してやれるという。
なるほど。
うん、今、大体そうか。あとはあれですよ。アナ雪のパズルゲーム。
まだやってるんですね。
やってますよ、あれ。あれね、なんかその二つのゲームって、体力ゲージを時間で回復のタイプなんで、うん、体力ゲージっていうか、その、やるための行動力みたいなやつ、ニャンコ大戦争もそのユルドラシルも、そのゲージが尽きた時には、その、大体その、そっちやってる。アナ雪のフォール、フリーフォールやってる。あれ、表面で280面ぐらいあったかなを、クリアしたらどうなんのかなと思って、最後の方、ちょっとなかなかクリアせずにいたら、クリアしたら、普通に春の面とか言って、最初冬なのよね、映画のストーリーの、うん。春の面とか言って、まだね、200面ぐらいある面が、ズバッと広がってて、あ、これまだまだ遊べると思って。今ね、裏面というか春の面130面か150面ぐらいやってますね。あれは当分楽しめそうですよ。
なるほど。
はい。もう課金一切なしでやってますから、あっち。
まあまあ。
はい。
味がなくなるまでね。また噛み続けていただければ。
はい。
逆にリスナーさんもね、こんなんガンもありますよっていう情報があれば。
危険。
ザコナロさんの方にこう投げかけていただければですね。美味しいやんって言うかもしれないですから。
あ、でもね、自分の中で、やっぱり課金するタイプのゲームは2個以上 ?3 個以上か。だから2個やね、うん、限界はね。それ以上もう無理。多分。
もう確かに期間限定とか全部やっていったらもう。
もう偉いことにな
っちゃう。偉いことになりますからね。
同時にやれるのはまあ、2個ぐらいやな。マジでやれ。はい。
はい。てなわけで、今回もね、
ええ、まあ、
よくわからない話をしましたけど。
すいません、ほんと、こんな話。
とりあえずここで終わりということで、
はい、
お送りしたのは沢田信也と、
中戸浦でした。
それでは皆さんまた次回、さようなら。
はい、さようなら。